初めてね、二人エッチを読んだんですよね。今更っていう話だけど、意外とさ、手つけにくいところじゃん。ね。ブックオフで好んで買えるもんでもないし、レンタルコミックで店頭に出すのにはなんかちょっと、ねえ、恥ずかしいじゃない。初めて読みました。西暦2013年を10月1日火曜日0時49分くらい収録、おはようございます。ケグノ太郎でございます。二人やっち、皆さん読んだことある？厳密にはね、初めてじゃないんだよ。初めて読んだの中学校1年生の時。二人やっちをね、ほぼ全巻持ってるやつがいたんだよね。当時野球のクラブチームに入ってて、別の地域に住んでる中学生だったんだけどね、二人エッチほぼ全巻持ってるって言ってて、で、俺もさ、いや、二人エッチなんて買う勇気なんてまずないから、で、友達ん家にある、友達っていうかそいつん家にあるってこと知って、二人エッチの9巻だけパラッとだけ、今でも覚えてる、9巻だけパラッと読んだ。で、インパクトがあったのが、表紙めくって一番最初のところに、これはエロ漫画ではありませんと、これはエッチのことについて考える、漫画ですよというような記述があってですね、ああだから二人エッチは18禁ではないのかというふうに納得はしたんだけど、でもまあ海外版の二人エッチとかもあるからね、海外では普通に成人ものとして扱われています。はい、ということで、二人エッチを読んだことある人いますか？追加中、閲覧3人、若さん、アトレさん、細谷、まさかのってね、しかもツイッター、ツイキャスだからさ、誰がコメントしたかってわかるっていうね、感じで、若さんが上げてますけど、若さん読んだことあるって言ってますけど、今更ながら俺も全巻読もうかなと思ってね。ゆらさんじゃねえや。主人公のあの男の方なんて言ったっけ？誠さんだ。なんかこう、ね、童貞ケクノとしてはですよ。もうか別に隠す意味もない。童貞は隠すものではないと思ってますけど。なんかこう感慨深いものがありますよね。そこまで童貞を取っておいたと。で、そこで自分のね、妻になるゆらさんで、初めてだったっていうところはなかなか、まあ素敵なスタートだったなと思います。あれ、やはり少女童貞じゃないと成り立たなかった作品だと思うのでね、僕ね、なんかツイッターの方で、ツイキャスの方ではなんかいろいろコメント流れてますけど、実写のドラマ見たことありますか？あー、知ってる。 iTunes のね、映画で結構ね、なんかちょくちょく目につくんだよね。漫画の二人やっちの表紙みたいな感じでね、なんか載ってるので、いつも気になってはいたんですけど、二人やっちね、二人エッチ二巻だけ読んだ。ちょっと一、二巻だけ読んだんだけど、人間そこまでエッチのことだけを考えて生きてはいねえぞってちょっとね、まず思ったんだよね。これね、少女漫画でもよく思うことなんだよね。そこまで恋愛のことばっか考えて生きてるわけじゃねえぞ、俺らと。時には、ねえ、予言定理のことも考えてるだろうと。その時のこと、ちょっとは少女漫画の中でも描写しろよと。ねえ、なんかサインアルファプラスコサインアルファはみたいな、なんかあるじゃないですか、イコール1ミリ、イコールなんか覚えてないけど、なんかあったじゃないか、という話とかさ、なんか仮定法過去のこととかさ、頭でいっぱいのことあるじゃん。なんでそんなねえ、 常に恋愛のことだけを考えてられるのかな恋愛漫画はってねよく思ってて、二人エッチなんかさらに謎でさ、ね、常にエッチなでみんなエッチっていうあの独特の世界観ってそれぞれの作品の中に必ずまああっていいんだけど、それはねそれはねそれはあっていいんだけど、あのこういうエッチな思考を日頃から鍛えていない俺は変なやつなんじゃないかみたいなさ、あの二人エッチを読んでるとねその世界観が普通な気がしてくるんだよね。それが怖い。漫画ってねなんか人間の価値観にねドストレートにこう押し寄せてくるんだよね。だから子供の時に読んできた漫画によってやはりね人間の価値観とかっていうのは形成されていくんだなとてもよく思ったんだけど、だから俺はね二人エッチを中学生の頃にねあの全巻買って読むようなことをしなくて本当に良かったと僕は思っている。いろんな体位とか、こういう風に、ピストン運動をしたら気持ちがいいとか、角度がねとか、具体的なことをさ書かれてるのを見てはーと思いながら、本当にさあの俺ね最近ねちょっと独り言が多くなってきて本読んでるとねとか言っちゃうんだよね。ではーって二人エッチを見ながらはーって 無意識にね言っちゃってたんだよ。ネットカフェでだよ。あの今日そして父になるというねここで二人エッチから急に変わってね、映画そして父になるをあの見てきて、すすり泣くようにちょっとね感動してきたんですけども、で札幌ファクトリーの中にあるクラっていうね北海道の有名なラーメン屋さんで、白味噌のねあと味付け卵付きの味噌ラーメン食ってきて、ああ美味しかったと、やっぱクラはうめえなと、思って、よし自由空間行こうと。自由空間、ああそうか映画の半券持ってくと入会金がタダになるんだ、300円タダになるんだ、ラッキーと思って、であとなんか通常料金から利用料金半額になるんだ、ラッキーと思って、試しに1時間やってみようと思って、行ってみたら、これだよ、二人エッチだよ。しかも俺1時間で2冊しか読めないっていうね、普通に感動して、まず普通に、そして父になるで感動して、ね。で、たまにはなんか美味しいもの食おうと思って、ラーメン屋行って、くら、ね、美味しいもの食おうと思って、ラーメンっていう発想がね、なんか大学生だけど、もうちょっといいものって札幌ファクトリーにいっぱいありますからね、ユナイテッドシネマからのね、ユナイテッドシネマからのラーメンからの、自由空間で二人エッチ2巻1時間で読むっていう、普通にはぁなるほどね、普通に知らなかったってことあるからね、ああなるほどね、ここかなって思う位置よりもちょっと下の位置からこうグッと入れるといいって書かれてて、ああなるほどね、今もう普通に丸暗記して言えますからね、いいかこれ、俺ねこれね生徒に言ってあげたいもん、いいかこれが勉強だぞってね、うん、本当に、まあそのまあ僕塾ね講師やってますけど、分かるとできるは違うからなということで、まあ今僕は分かった状態です。ただこれできるかどうかは謎なので、まあ、いつになったらその実践力がつくのかよくわかりませんけれども、まあ、少なくとも理解力は僕はありました。いつもね塾で僕は言ってます、うん、今俺が教えたことわかったな、わかりました、生徒がわかりましたって言う、じゃあ試しにやってみるかっていうふうに問題をちょっと出すとね、いや先生わかったからいい、わかったからいいから、わかったから、わかったから絶対間違いないからってね、って言って間違ったりとかねする子が結構多くて、いいかと、まあ、今のが証明だけど、ほらお前できなかったべ、でも分かってたべと、分かるとできるは違うからと、できるにならないとお前得点になんねえからなということですよね。ってことで今僕は、まあ、とりあえずどこから挿入すればいいのかは分かった、であとピストン運動が単なる、前後ではないということも分かった、なんかぐるりとやったりとかですね、もう人に教えてますからね、ぐるりとやったりとか、角度つけたりとかね、するといいって書かれてて、いいらしいから、分かった、今俺分かった状態ね、あとはできるかどうかはまた別ね、うん、 だからまあいずれはね、試さなければいけない時が来るというか、生徒にもね常に、分かった状態だけじゃダメだぞとね、解説読んで納得をしたら解き直しするだろうと、まあそれが本当のねやり直しなのかもしれませんけれども、深夜帯のノリですよね。もう間もなくで深夜の1時になるからね。このテンションがあれだよ。このテンションであのテクノロジー特ステーション第649回目終わりますよ。次回ちょっと拡大版かな、第650回、とりあえずまあ節目なので、今回のこの形式でのテクノロジー特ステーションがラストなので、であの第651回以降はあの例によってテクノロジー特ステーション50回ごとに BGM とか変わるので、まあもうあれですからね、もうこの番組の中で君を忘れない気持ち2012を超えてエンディングテーマとして聞く機会というのは相当極端に減ってくると思いますよ。ということで次はどんな曲を使うのかなということで、まあ俺の曲の中にストックがあれば、あればですけどね、まああるっちゃあるんだけど、さてどんな曲を使おうかなっていう感じなんですけどね。はい、まあそんな感じ。本当はね、あのそして父になるの話をしたかったんだよ。本当はね、まさか出だしでさ、あの二人エッチの話すると思わなかった。しかもさ、これさ、あの10分以上二人エッチの話したでしょ。二人エッチの話じゃないよね、エッチの話をしてたよね。あの以前ポッドナインティーズのトークテーマでちょっとエッチな話ってなんかあのよくわからない、なんかあのカラーデイズっていう、カラーデイズの S はあの複数形の S で、そうかと、色のある日々を、色のある日々は単数ではないよな、そうだよなとか思いながら、なるほどと思ってね、このカラーデイズという名前が持っている意味に最近ちょっと感動しつつあるんですが、そのパーソナリティ若さん長いが出したトークテーマ、ちょっとエッチな話、今日はエッチの話でしたね。したことないのにね、偉そうなこと言うなって話ですけど、もう下世話もう下世話、ね、したことないやつが言うなって話ですよね。あの大学受験したことないやつが大学受験のための、なんか生徒に英語を教えてるみたいな感覚ね。まあ俺は大学受験してますけどね、なんかそういうノリね。そう、なんか教員免許、あ、なんか教員免許持ってないやつが、なんかこう教職のなんかの指導してるみたいな、そういうノリだよね。アトレスさんからコメント来ました。てかケクノ先生もポッドキャストが変態化してきている、それもこれも私の影響のせいです、ケクノロジートークステーションファンの皆様には大変ご迷惑をかけております、今後ともケクノロジートークステーションをよろしくお願いいたしますといただいておりますけれども、はい、間違いではないからね、これね、今のね、今のね、アトルさんのね、まあ、多分アトルさんのせいなんで、今回の放送をとても不快だと思った方は、僕に、悪口とか、僕にツイッターでリプライとかしてこないでください。全部、アトルさんのせいに、僕はしたいと思いますけども。そして、細谷さんが最後、ゲスノロジートークステーション。言ってますけど、まあゲスですよ、まあ結果ゲスですよね、で、テクノロジートークステーションってさ、カタカナにすると奇妙だね、これね、なんか不自然、なんか俺はテクノロジートークステーションがなんだろう、英語表記であることが当たり前だと思ってたから、そっか、テクノロジートークステーションってカタカナで表記したらそうなんだまあ普通に皆さんもメモ帳で打ってください、テクノロジートークステーションってカタカナでね、カタカナ変換して、へーって思いますよはい、そんな感じでした。次回ちょっと拡大版で行いたいと思います。テクノロジートークステーション第キリの良い第650回、よろしくお願いいたします。以上、次回はそして父になるの話をしようかな。二人エッチの話はもう金輪際したくはない、とか言いながら前回読む気は満々ですけどもね、はい、ということで、まあよろしくお願い、何がよろしくわかんないけど、はい、ということで、できる男でもで分からない、分かっている男、ケクノ太郎でした。できないケクノ太郎、以上、終わり、お疲れ様でした。